恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おそらく家族とは私たちの人生において互いに食事をする機会の最も多い人たちです。この家族の食事のシーンというのが日本の映画やドラマでも定番の風景となっています。そしてその食卓の風景は今日の家族の姿というものを明らかにしています。例えば皆さんご存知、あのトラさんではその食卓の雰囲気は真ん中に食卓があり、そこには父母がおり、また祖父母、それを囲むように子供たちが座っていました。この形は高度成長期まで日本のホームドラマに見られた光景です。今から36年前の1983年に森田義満監督の家族ゲームという映画の中では、親子が横一列に並んだ食卓の光景が描かれ、対話がなき家族の姿が示されました。さらにその15年後の1998年に NHK が2500人の児童を対象に食卓の風景の絵を描かせたところ、なんと3分の1が一人で食べる絵を描きました。そして2001年に刊行されました村上龍の小説最後の家族には、個室に引きこもり視線を合わせない青年が登場するようになりました。それでは現代2019年の食卓の風景はどんなものなんでしょうか。それはもしかしたら皆がおのおの好きな時に好きな場所でスマートフォンを片手に食事をする風景なのかもしれません。これらの食卓の風景は年を追うごとに家族の間で互いの関わり合いが失われつつあることを示しています。もしかしたら私たちはとんでもない未来をこれから見なければならなくなるかもしれません。私たちの手元にある聖書ですが、この聖書の初めの書である創世記は一人の男と女から家族というものが生じていく様を描いています。その50章すべてを家族の間に起こる出来事に費やしています。私たちが生まれた時、その心は真っ白なスケッチブックのような状態で、そこにはいろいろな人たちとの出会いによって色がつけられていきます。一般的にはそのスケッチブックに一番最初の色をつけるのは家族であり、その後もそのスケッチブックの多くのページはこの家族の色がつけられていきます。この家族の影響ということを考えますときに、聖書がなぜ神、家族というものに大きな関心を寄せているのかということが分かってきます。今日はその聖書に書かれているノアとその家族ということに焦点を当てて、家族について考えていきたいと思います。まず最初に家族の優先順位ということです。キリスト教徒でなくとも、あのノアの箱舟の話を知っていることでしょう。ノアという人がその家族と共に箱舟を作り、この家族は洪水によって滅ぼされることなく、この後にこの家族から人間が世界に広がっていくという話です。ヘブル11章7節には、このノアについてこう書かれています。信仰によってノアは、まだ見ていない事柄について見告げを受け、恐れかしこみつつ、その家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世の罪を裁き、そして信仰による義を受け継ぐものとなった。 今から21年前にアメリカに来ました時に、この国の牧師たちが信仰生活の優先事項について、まあ第一に神様を置くということは共通しているのですが、その後に教会ではなく家族を置いていることに驚きました。なぜなら日本で牧師の子として育った私は、教会のためなら牧師もその家族もいかなる犠牲を払うべきだ。それが献身した者のとその家族がすべきことなのだということを当然とする環境に育ったからです。年に一度全牧師が集まる教団の派遣礼拝では、あの神聖歌、神の御子にますイエスの折り返し、すべてを捨てて従い祭らんを歌いつつ、おのおのの教会に帰っていったのですから。この優先事項は牧師でなくとも皆さんの間にもあると思います。ある方にとっては神家族仕事であり、ある方は神仕事家族であるかもしれません。もしかしたら仕事家族神というような優先事項もあるでしょう。多くの人たちにとってその優先事項に神などはなくて、今そんなこと考えたこともないという方が大勢いらっしゃることでしょう。今読みました創世記は、信仰によってノアはまだ見ていない事柄について見告げを受け、恐れかしこみつつその家族を救うために箱舟を作ったと書いています。すなわちノアは神を恐れかしこみつつ家族を救うために箱舟を作ったのです。このことは自分の手で頑張って家族を救う、養うということ以上の意味をノアが自分の家族に対して持っていたということです。すなわち彼が神を恐れかしこんだということは、ノアは自分の家族は自分のものではなくて、彼らはすべて神様から自分に与えられ、託されたものであるということを認識していたということです。ご存知のように、親と子、そして孫たちという私たちの血縁は自分で選んだものではありません。誰と友人になるかということなら、私たちの側に選択肢があります。仕事も自分で選んだものです。しかし、血縁関係にある家族には、私たちの側に選択する余地はありません。すなわち、血と血のつながり、命のつながりということは、すべて神に主権があるということを思いますときに、私たちと家族との間というのは、神の許しのもとにあり、それは神が私たちに与えてくださったものなのです。それゆえに家族は私たちにとって、私たちに家族をお与えくださった神の次に大切なものなのです。しかし、今日私たちが生活している環境は、この家族を優先していくことがとても難しい状況となりました。働かなければ家族が食べていくことはできませんので、私たちの多くはそちらに向けられます。私も母に育てられましたので、一人でいることが多い時を育ちました。状況によってそれは致し方のないことなのですが、私たちが心に留めておくべきことは、私たちが一番大切にしたいと願っていることのために、一生懸命なゆえに、その一番大切なものを失ってしまうというようなことが起きかねないということなのです。確かに今日、多くの時間を家族と共に過ごすというのは難しいかもしれない。しかし短くとも、クオリティの高い時を共有できたらと願います。そしてそれは、家族の心に届くと信じます。これらに加えて、私たちの心には、どうしても自己中心という罪がありますゆえに、どうしても私たちは、 家族のことを後回しにして、自分がしたいことに邁進してしまう傾向があるのです。互いに何の会話もなく、いつも各々が持っているセルフォンだけに目を留めている家族の姿。このことは今日、明日の問題となることはないでしょうが、しかし後になってこのことによる問題がいろいろな形で現れてくること、それを心から案じています。ですから私たちは、神を恐れ、家族を救おうとしたノアのように、私たちの最善をもって神から与えられている家族を大切にしたいと願うのです。最善と申しましたのは、お話したように私たちが生きていかなければならない現実があるからです。しかしその中で私たちは最善を尽くすということです。かつてマザー・テレサは言いました。もしあなたが世界を変えたいのなら、家に帰りなさい。そして家族を愛しなさい。If you want to change the world, go home and love your family. Mother Teresa. この世界のもろもろの複雑な問題に対して、彼女は根本的な解決を考えていました。こんなに短く、そして力強い説得力を持った言葉がありますでしょうか。彼女はこのことを成就するために、政府や国連に訴えかける手段を取りませんでした。彼女はただ言ったのです。家に帰りなさい。そして家族を愛しなさい。人は国を変えようと思います。しかし変えるべき根本は、家族を愛することです。この言葉は、第一のものを第一としなさい。そうしたら他のことも必然的に良くなるということをほのめかしているのです。二つ目のことをお話しします。それは家族と神ということです。ノアとその家族は自分たちの最善を尽くして箱舟を作り上げました。そしていよいよ後にも先にもない大洪水が起こりました。すべての準備が整いました。ノアとその家族、そして神様が言われたようにすべての動物のつがいが箱舟に入りました。創世記7章16節はその時のことをこう記しています。その入ったものはすべて肉なるもののオスとメスとであって、神が彼に命じられたように入った。そこで主は彼の後ろの戸を閉ざされた。彼らには最後にすべきことが一つ残されました。それは彼らと外界を隔てる戸を閉じるということです。もしその戸が確実に閉じられていなければ、たとえそれが100年かけて作られた箱舟であっても、そこから水が入れば箱舟は沈むのです。確実に。そう、それは肝心、要のことでした。その最も大切なこと、すなわちその戸を閉じるということを神自らがなされたと聖書は記録しています。このことを神自らなされたということは、すなわち神様がノアの家族を最初から最後まで見守っておられたということであり、その肝心要のことに神は手を伸べてくださったということです。私たちの周りにはいろいろな電気器具があります。例えば私たちがテレビを買ったら、当然そのコンセントをプラグに差し込みます。そのことがなされなければ最新のテレビであっても映像は映らずに、それは単なる邪魔者でしかありません。皆さん、もし私たちが家族としてどんなに素晴らしい計画を立てたとしても、 その手綱を神様に握っていただかなければ、私たちの計画は、もろくも崩れ去ることでしょう。誰もが結婚するときに、家庭を持つときに、いろいろなことを計画したり、夢見たりしますでしょう。しかし、ことはその計画や夢のようにはならないものです。その皆さんの計画の中心に、この神様がいてくださるようにしましょう。その計画が神様の御心にかなったものであるのなら、その計画の節目節目に、最後の扉を神様が閉めてくださり、その計画を一つ一つ成就してくださることでしょう。私たちは自分たちでできることに対して最善を尽くすべきです。しかしその最善の中に、神様が確かに御手を述べていでくださらなければ、私たちは全く無力であるということを、家族一同知らなければなりません。三つ目のことです。それは家族と信仰ということです。もし私たちが気の合わない人や自分に対して攻撃な人と共に職場で働いているとしても、これは現実的なことです。就業時間が来れば、その人とは離れ離れとなります。その時間は限定されてますので、これは仕事だと割り切って自分を律することができます。しかしその疲れた心と、その体で帰宅したところには、家族がいるのです。一日のストレスを抱えて帰宅したとき、どのようなことが起こるのか、皆さんはよくお分かりでしょう。創世記6章14、15にこんな御言葉があります。あなたは糸杉の木で箱舟を作り、箱舟の中に部屋を設け、アスファルトでその内側を塗りなさい。その塗り方は、作り方は次の通りである。この神の言葉とともにノアと彼の家族は箱舟作りに着手したのです。ノアとその家族は合計8名でありました。彼らが巨大な箱舟を作れということは一大プロジェクトであったに違いない。聖書の記述から計算しますと、あの箱舟を作り始めてから完成するまでおそらく彼らは100年近くの年月を要しています。余談となりますが、この大洪水の前の地球環境というのは、神が天地を創造された時のままでしたから、今の私たちには想像もできないほどに空気や水も完全な形であったに違いありません。故に聖書はノアが950年も生きたと書いています。しかし地球のすべてを覆い尽くすこの大洪水というとてつもない環境の変化の後には、人の寿命は120年に過ぎないと聖書には書かれており、それがそのまま現代の人間の寿命となっています。このノアは、そしてその家族は、木の伐採から始まり、その運搬、言うまでもなく、当時はホームデポなどありませんから、道具の作成から、彼らは互いに協力し合わなければなりません。この壮大な計画をするために、彼らは本当にいろいろな苦労をしたことでしょう。多くの思い通りにならないことがあったでしょうし、怪我をする者や病気になる者もいたでしょう。そして何よりも彼らがいつも向き合わなければならないことは、彼らの神への信仰でした。100年といえば、今日の私たちの平均寿命よりもさらに長い時間です。この間彼らは降る気配の全くない大雨に備えて箱舟を作り続けたのです。全然雨の降らない山の頂にこのような箱舟を作るわけですから、彼らを見ていた野次馬たちの中傷や邪魔もあったことでしょう。雨が降る気配など微塵になく灼熱の太陽に照らされ汗がポタポタと流れるような時、自分の労働の意味が問われ、もうこんなことやめてしまおうというような時もあったでしょう。そんな彼らは何によって結ばれていたのでしょうか。確かに 不信仰な思いが心に湧いた時もあったでしょうが、彼らは神が言われたような大雨が来る、またやがて陸地が見えるようになるという信仰によって互いに結びつけられていました。私たちの人生において、このような地球規模の洪水が来るというようなことはおそらくないと思います。しかし私たちを襲う嵐や洪水ならあります。この世界には四季があり、晴れの日もあれば嵐の日もあるように、そのような日々を私たち家族も経験します。明日はどんな日になるのだろう。この状態をどうすればいいのだろう。そのような明日が見えない中を通るときに、私たち家族に必要なのは信仰です。共に神を信じて仰ぐ心です。私たちはこの信仰によって一つとなり、人生で起きる諸々の洪水を乗り越えていくのです。いな、神はそれを乗り越えさせてくださるお方です。四つ目のことをお話します。これは、家族と十字架ということです。ノアと家族は信仰と共に箱舟を作り、約束通りに起きた洪水を互いに助け合って乗り越えました。今や彼らは乾いた土地で暮らすようになり、彼らの生活も安定しました。しかしほっとしたのでしょうか。ノアは陸地でブドウ畑を作る人となったのですが、その自らが作ったブドウ酒に酔っ払って、裸で、おそらく素っ裸で天幕にいたというんです。創世記9章20節以降こう書いています。さてノアは農夫となりブドウ畑を作り始めたが、彼はブドウ酒を飲んで良い天幕の中で裸になっていた。カナンの父ハムは父の裸を見て外にいる二人の兄弟に告げた。セムとヤペテとは着物を取って肩にかけ、後ろ向きにやってきて父の裸を覆い、顔を背けて父の裸を見なかった。その時に彼の息子セムとヤペテは父の醜態を着物を持ってその姿を見ないように父を覆いました。しかしハムは、ノアの裸を誰にも知れないようにそっと隠すことなく、それを言いふらしたというのです。皆さん、家族であるということは、もうそれこそ互いに全てをさらけ出すということです。友人であるなら口にしないことも、家族であるがゆえに私たちは口にすることがたくさんあります。そして血を分け合った親子であっても、互いに見下すようなこともあります。私たちには罪があるゆえに互いを愛と慈しみで見ることができません。神の前に正しい人であったと言われたノアであっても、彼も人間自らの心をコントロールすることができず、泥酔し、醜態を我が子の前にさらけ出したのです。そしてその父の姿を子供は下げずに、その父の恥を面白おかしく言いふらしたのです。こうして彼らの間に深い溝ができ、このことが後の彼らの子孫に影響を与えていくことになったと聖書は記しています。私たちは家族であるのに、いや、家族であるゆえに、互いの間に確執が生まれ、その関係が壊れてしまっているということを見聞きします。それは決して珍しいことではありません。今日家族の間で何の問題もないという人を探すのは難しいことなのです。何百万人もの人間の命が失われる民族問題は大抵とても近い民族同士の争いです。昔も今も骨肉の争いほど悲惨な結末を生むものはありませんでしょう。先に申したように家族は血縁関係を含むのです。私たちの親と私たちは血でつながっているのです。 子供たちも孫たちもしかり、夫と妻は健やかな時も病める時もあなたを愛しますと神と人の前に誓約して結ばれたのです。しかしこう愛していると言いながら、自分の実後実現と見栄のために子供を見ているのが私たち。愛してるわと言いながら、それはあなたが愛するに値する時までという期限付きのことが多々私たちにはあるんです。一番身近な家族を愛することができないのに、どうして他の人たちに愛を注ぐことなどできましょうか。富士山に登頂できないのに、どうしてエベレストに登ることができましょうか。ゆえにキリストの十字架は、まず私たちの家庭に第一に必要なものなのだということを心に刻みましょう。イエスの十字架がまず必要なのは、紛争地帯でも町のスラムでもなく、私たちの家庭、そのただ中にこのキリストの十字架が必要なのです。最後のことをお話しします。それは家族と祝福ということです。創世記の9章1から13節。神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ。地のすべての民、空の獣、空のすべての鳥、地に這うすべてのもの、海のすべての魚は恐れおののいてあなた方の支配に服し、すべて生きて動くものはあなた方の食物となるであろう。先に青草をあなた方に与えたように、私はこれらのものを皆あなた方に与える。今日は、私たちの生活には優先順位があるということをお話しました。そして、その中で、家族の大切さということをお話しました。ここで誤解していただきたくないのですが、聖書は自分の家族以外のことは何も考慮する必要はないというような利己的なものになりなさいとは言っておりません。そうではなくて、私たちの人生の最優先をまず神に置くこと、そして神から与えられた家族を大切にすることによって、私たちは自分たちが考えもしなかった祝福を他者に分け与えることができるものとなると聖書は約束しているのです。人類はノアとその家族によって世界に広がったのですから、ノアは家族を救うために箱舟を作ったのですが、実はそれは世界を救うことだったのですから、先のマザーテレサの言葉、もしあなたが世界を変えたいのなら、家に帰りなさい。そして家族を愛しなさいという言葉も、そのことを言い表しているでしょう。そう、世界を良きものに変えたいのなら、まず家族を愛しなさい。家族を愛することが、ひいては、世界を良きものへと変えるんです。今日家族の問題が世界には満ちています。骨肉の争いが絶えません。本来一番身近にいるはずの家族が一番遠くにいるもののように感じるのはなぜでしょうか。なぜ家庭の中に笑いがなくなってしまうのでしょうか。なぜ家族の一人一人がそれぞれ点でバラバラの方向を見るようになってしまったのでしょうか。私たちなりに一生懸命生きているのに、なんでそんな結末を見なければならないのでしょうか。今朝もう一度、私たちの家族観を点検しましょう。神第一、そして家族、それからと私たちの人生設計をもう一度確認しましょう。我々が立つべき土台を確認しましょう。家族の事柄において手綱を神様に握っていただきましょう。 家族が最善の道を進むことができるような判断ができるように、神様が私たちに与えておられる基準を心に持ちましょう。この基準がなければ、覚えてください。私たちは大抵自分の好きなようにするのです。そしてそれは、私たちの関係を壊してしまうんです。神は私たちの思いを超えた祝福を私たちに注いでくださろうとしています。それは確かです。そのために神様はノアとその家族を救ったのですから。そして私たちにもこの祝福を受け継げるようにと、かけがえのない家族を私たちに与えてくださっているのですから。お祈りしましょう。天の父様、あなたが聖書の中でその一番最初に置かれた創世記は一章から五十章まで全てある家族たちの姿を表しています。まさしく今日あるこの世界の家族の問題が全てその宝に凝縮されているような様をあなたは聖書の中の一番最初に置かれました。なぜならそこが私たちという人間の原点だからです。主は今日の世界を見るときに私たちはこのようなことを考えることがありますでしょうか。とにかく忙しくて、忙しくて、自分が目指している何かを達成するために、そのことだけに心を注いで、もし私たちがあなたから託されているものを脇に置いてしまっているのなら、どうかこのところでもう一度私たちの目をあなたが私たちに願っているところへと向けさせていただくことができますように。仕事もまた私たちが手に取って取る持つべきもの、それらはすべて私たちが自分の意思で選んだものです。しかし神様、家族だけは私たちが選んだのではない。あなたが私たちに与えてくださったものです。ノアのように、あなたを恐れて、もう一度、そのところに我らの心を注ぐことができますように、よろしくお願いいたします。本当に中には、私たちの多くがそうであるように、このことにおいていろいろな課題を持っている方がいるかもしれない。本当に乗り越えないといけないようなことが必要な方がいるかもしれないし、和解が必要な方もいるかもしれない。主よ、どうか我らに天来の知恵と力を授けてくださって、あなたが与えてくださった家族に目を向けるものとさせてくださいますこと、よろしくお願いいたします。大抵私たちはあらゆることに一生懸命生きています。それは事実です。でもその一生懸命ゆえに最も大切なものを失うことがないように、そのことで後悔することがないように、主よ、どうか私たちの心をあなたに向けさせてください。この時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエスキリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。